一般質問、6月14日、15日。大手門広場への飲食、物販店の誘致と、三階やぐら再建に向けての調査を。萩谷慎一。質問、括弧1。水戸城跡周辺が整備されたが、景観整備だけでは来訪者を満足させるのは難しく、飲食ができ、土産物が買えるお店が必要との声が多数寄せられている。大手門広場周辺は十分にスペースもあるため、飲食、物販店の誘致を検討すべきと考えるがどうか。括弧2。二の丸隅屋蔵へのアプローチ通路は、水戸城の天守閣とも目される三階屋蔵跡のすぐ脇を通過している。再建を願う市民の声もあるため、その可能性を検討する調査を第7次総合計画に位置づけてはどうか。答弁。括弧1。文教施設や歴史的資源が集積する地区で、費用対効果などの課題もある。地元住民や観光客の意見、ニーズの把握、分析に努める。括弧2。一連の歴史的建造物の復元事業は完了した。当面は現状の復元建造物の利活用に注力する。写真。水戸城三階櫓。写真終わり。その他の質問。命に関わる情報は公式 LINE で送信を。図書館を核にした県庁周辺の街づくりを。新市民会館と水戸芸術館の相乗効果の根拠は。水戸芸術館の駐車場におけるバリアフリー化を。なめかわゆり。質問。現代社会では、バリアフリーやユニバーサルデザインを求める声が多くなっているが、水戸芸術館には、地下駐車場から館内に移動する際に、利用者が自由に使用できるエレベーターがない。施設脇には、車椅子マークの書かれた専用駐車場があるが、現在は工事中であることから、地下駐車場に新商社用の駐車場が設けられている。しかし、事前予約が必要なこと、係員への声かけが必要なことなど、多くのハードルが存在している。これは、ベビーカーを使用する方も同様となっている。地下駐車場から館内に移動するためのエレベーターの設置や、平面駐車場への屋根の設置など、誰もが利用しやすくなるよう改善を要望する。答弁。近接する駐車場の状況等も踏まえながら、総合的に検討していく。写真。身体障害者専用駐車場。水戸芸術館地下。写真終わり。その他の質問。小中学校体育館へのエアコンの設置状況は、エアコン設置の予算確保に向け、国、県と交渉しては、夏場に災害が発生した場合の避難所運営の方針は、ミトリオにかける中心市街地再生のプログラムは、渡辺正明、中、ミトリオ、大文字 M、小文字 ITORI、大文字 O、新市民会館、水戸芸術館、京成百貨店の一体的なエリアの愛称、中終わり。質問。新市民会館の来年7月の供用開始に向け、新市民会館建設や周辺整備への投資に見合う本市の事前 PR 活動が強く求められている。新市民会館や水戸寮などの魅力や個性の発信、施設の紹介や利用方法などの PR の取り組みをどのように行うのか、見解を伺いたい。答弁。新市民会館については、 関係団体と連携するとともに、指定管理者を指導監督し、魅力的な施設ホームページや分かりやすいパンフレットの作成など、多様な広報媒体による PR に市主体で速やかに取り組む。ミトリオについては、新市民会館周辺にぎわい推進協議会で活用策を検討している。行事等の情報共有やミトリオの個性、魅力に合わせた戦略的、効果的な発信など、引き続き市主体でにぎわい創出に全力で取り組む。写真、建設中の新市民会館、泉町一丁目。写真終わり。その他の質問。第二次中心市街地活性化基本計画の展開は、横山大観氏作品の見取り王への常時展示を、水府大腸鎮等の新市民会館への展示を、デジタル障害者手帳を導入し、利便性の向上を図るべき。黒木勇。質問。デジタル障害者手帳アプリ、未来路 ID は、障害者手帳を登録し、その画面を提示することで、スムーズに障害者割引料金の適用が受けられる仕組みとなっている。また、政府は、マイナポータル API の提供を開始し、その民間活用の第1号として、未来路 ID と連携するとしている。デジタル障害者手帳を導入し、紙様式の手帳を持ち歩くことなく、スマートフォン、アプリ画面で市内公共サービスを適用するなど、障害者手帳の利便性向上を図るべきと考えるが、どうか。答弁。各種の障害者割引料金の適用等を受けるにあたり、施設や窓口において障害者手帳の提示を求めている。議員提案の未来路 ID の活用については、本人確認の簡素化や障害者の利便性向上が図られることから、早期に実施していく。写真。デジタル障害者手帳アプリ、未来路 ID。写真終わり。その他の質問。更新が必要な障害者手帳の更新日の事前通知を、学校での AED を含む心肺蘇生法実習の導入は、AED 設置場所の周知とバイスタンダーの育成を、市独自のリトルベビーハンドブックの作成配布を、鈴木のり子。質問。現在、市が配布している母子手帳は、折れ線グラフで身長、体重を記録する欄が身長40センチ、体重1キロからの目盛りとなっている。赤ちゃんが小さく生まれたために、成長を記録できなかったという声も聞いている。そうした赤ちゃんの成長を記録でき、心配な病気の Q&A や助言、医療助成制度等の情報を載せた冊子、リトルベビーハンドブックを市独自に作成し、配布してはどうか。見解を伺いたい。答弁。静岡県や福岡県等において、ハンドブックが作成され活用されていると聞いている。先行自治体の取り組みを参考にしながら、今年度中に本市版ハンドブックを作成する。今後も低出生体重児を持つ保護者が、孤立することなく安心して子育てができるよう、きめ細かな支援に積極的に取り組む。写真。リトルベビーハンドブック、静岡県。写真終わり。その他の質問。避難所指定の学校体育館にエアコン設置を。避難支援者保険の導入に対する見解は。 困難女性支援法成立を受けた今後の取り組みは、糖尿病の重症化を予防する市の取り組みは、五十嵐博士。質問。糖尿病は重症化すると網膜症や腎症等の合併症を引き起こし、患者の生活の質を著しく低下させる。加えて、糖尿病患者は新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高いことも明らかになっている。また、治療が人工透析まで移行すると経済的負担も大きくなるため、対策は急務と考える。市の糖尿病重症化予防事業における対象者数と重症化予防の取り組みを伺いたい。答弁。対象者数は、令和元年度が263名、2年度が118名、3年度が230名であった。コロナ禍でも家庭訪問等で受診勧奨を続けたが、医療機関への受診が確認できたのは約4割にとどまった。今年度から新たに治療中断者に保健師が訪問指導するなど、アプローチを強化することでスピード感を持って医療機関への受診とつなげる。写真。糖尿病重症化予防に取り組む市保健所。写真終わり。その他の質問。幹線指導25号線の歩道拡幅に向けた整備進捗は、老朽化が進む市営花畑住宅の今後の管理方針は、遠距離通学児童に対する通学費用の支援を、佐藤昭夫。質問。学区内であっても、特に低学年の児童にとっては、徒歩通学が困難な地域や危険な箇所があることで、やむを得ず、路線バス等で通学をしている児童がいる。子どもの発達段階や通学の安全確保、交通手段等を考慮した上で、遠距離通学の児童に費用補助などを支援すべきである。見解を伺いたい。答弁。山根小学校の双葉台小学校への統合に伴い、スクールバスを運行しており、旧山根小学校区の児童16名が利用している。また、路線バス利用の児童は約300名である。バス路線網の関係上、遠距離通学にもかかわらず、徒歩通学を余儀なくされている児童がいることから、遠距離通学児童への通学定期代等の補助については、整理しなければならない課題もあり、十分に検討する。写真。スクールバス。双葉台小学校。写真終わり。その他の質問。通学路の安全確保について。通学路交通安全プログラムの現況と課題は、児童への交通安全指導の強化を、高齢者等へのゴミ収集支援の実施を、田中正樹。質問。高齢者や障害を持つ方から、ゴミ出しが難しいとの相談が寄せられている。環境省の調査では、昨年1月時点で全国の 35% にあたる417の自治体で、ゴミ出し支援が行われている。個別にゴミを回収して清掃センターに運ぶ方法や、支援団体への補助金支給等の方法がある。首都圏、1都6県の県庁所在地でも、本市を除くすべての都市でゴミ出し支援制度を導入しており、速やかな実施を求めるがどうか。答弁。本市では、要支援認定を受けた高齢者へのゴミ出し等の生活支援を行う団体に、 補助金を交付している。市民やボランティア団体で高齢者等へのゴミ出し支援について考える会議を開催した。会議の意見や他自治体を参考に課題を整理する。財政負担や人員確保など関係課と連携を図り、調査研究を行う。イラスト。高齢者のゴミ出しの様子。イラスト終わり。その他の質問。水戸駅南地区の道路のバリアフリー化を。リウマチ患者への支援実施と難病患者への見舞い金増額を。県が推進する水道ビジョン一県一水道には不参加を。市民共同の考え方と行政が真になすべきことは。田口文明。質問、括弧1。ロシアのウクライナ侵略は対岸の火事ではなく、到底見過ごすことはできない。日本が武力攻撃を受けた時に対応できるよう、平素から備えておく必要がある。国民保護計画について見解を伺いたい。括弧2。社会の変化に伴い、町内会、自治会の存在意義が低下している。根本から見直すべきである。括弧3。町内会の退会者が増加し、防犯等の維持管理が困難になっている。夜道の安全確保のため、市が責任を持って費用を負担すべきである。答弁。括弧1。平成19年に策定した計画の改定に取り組んでおり、市民への情報伝達や避難誘導など、各種取り組みの強化に向け、最大限の対策を講じる。括弧2。水住協にて加入勧誘を行う仕組みを整えた。中、水住協、水戸市住みよいまちづくり推進協議会。中、終わり。大会抑制と加入促進に取り組む。括弧3。地域の協力を得ながら、現制度を継続する。写真、防犯灯、写真終わり。その他の質問、司法の今後の在り方や配布方法等に対する見解は。
赤塚駅西線整備の総事業費と完了時期は、福島達三。質問、赤塚駅西線都市計画道路34149号の整備事業は、赤塚駅周辺地区の南北一体化を図り、交通機能を飛躍的に向上させ、副都心として本市のさらなる発展に寄与するものである。当該道路整備は地域住民の協力を得て今日まで進められ、一日も早い開通が待たれる。これまでも繰り返し工事の進捗状況を確認してきたが、改めて総事業費と完了時期を伺いたい。答弁。現在、川和田二丁目地内において、JR 常磐線のアンダーパス部南側から、現道への接続道路として、夕方擁壁を築造している。また、冠水対策として、自動冠水表示板及び自動通報システムの構築等も実施している。総事業費は JR 協定工事等を含め38億2000万円となっており、令和4年12月の供用開始を目指し、事業を推進する。写真、都市計画道路。34149号赤塚駅西線。写真終わり。その他の質問。都市計画道路33-30号赤塚駅水府橋線について。 堀二工区における工事の進捗状況は、今後の整備計画と開通予定時期は、成年年齢引き下げに伴う若者の消費者被害対策は、森正義。質問。成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、親権者の同意なしに様々な契約が18歳から可能となった。親権者の同意のない契約は、未成年者取消権により取り消すことができるが、今後、その対象から外れる若者世代を狙った消費者被害やトラブルの増加が懸念されている。若者の消費者被害対策を強化していくべきと考えており、見解を伺いたい。答弁。中学校3年生に対して、市独自の啓発チラシを配布し、18歳で成年になることを早期に意識づけしている。また、広報水戸の特集記事での啓発や、高校生が参加する講演会の開催等により、学ぶ機会の提供に努めている。今後も成年年齢引き下げについて考える機会を作るとともに、SNS を活用した情報発信に努めていく。写真、若者向けの消費に関するパンフレット。写真終わり。その他の質問。市立図書館及び学校図書館のさらなる利便性向上を。NIE 教育、新聞を教材にした取り組みの推進を。登下校の見守り体制強化と通学路への防犯カメラ設置を。学校プール廃止方針の撤回を。土田清美。質問。市は小学校プールを廃止する方針と、順次学校外プールで水泳授業を行うスケジュールを突然発表し、今年度から強行している。夏のプール授業は子どもたちの楽しみであると同時に、大切な命を守る教育である。まず水の冷たさを知り、水に親しむこと、そして自然との共存共生を学ぶことこそが重要で、それらは屋内の温水プールでは得られない学習体験である。また、市には歴史的にもプール学習を大切にしてきた伝統がある。自校プールの改修や改築こそ進め、各校プールで行う水泳授業を堅持すべきと考えるがどうか。答弁。気候や天候に左右されない屋内プールを活用することで、計画的に授業ができる。今後は学校外プール施設の効果的な活用により、授業の充実が図られるものと考える。写真、プール開放授業も行う新総称プール。写真終わり。その他の質問、高速増殖炉、常用、再稼働には厳しい対応を。民間施設プール利用によるデメリットは、新市民会館は運営を含め事業見直しを、放課後学級支援員の負担軽減策と教室及び支援員不足への対応は、綿引健。質問。本市では数年前から民間事業者を放課後事業に参入させ、施設数の拡大を図ってきたが、量だけでなく質の確保も求められている。このような中、昨年コロナ禍による学校の臨時休業期間が長期化したことで、放課後学級の現場に大きな負担がかかり、支援員の方から改善を求める声があった。(1)放課後学級における支援員の負担軽減策と、(2)使用教室及び支援員不足への対応について伺いたい。答弁。(1) 訪問指導員による定期訪問等を通して、現場の支援員の声を聞き、働きやすい環境づくりに努めている。括弧2、利用児童の多い時間帯等では、校庭での活動や学校の余裕教室の活用など工夫している。また、支援員募集の案内を、広報水戸や市ホームページに掲載するなど、事業者が円滑に運営できるよう協力する。写真、放課後学級、写真終わり。その他の質問。放課後学級の民間委託による成果と課題は、入級希望者数、利用児童数、及び定員数の現状は、入級ができない児童への対応は、米粉の利用拡大推進に向けた取り組み状況は、田口米蔵。質問。価格高騰が続く小麦の代替として、米を製粉した米粉が注目されている。しかし、県内に製粉工場がないことや、小麦粉を使った場合と味、食感が異なるため、普及に時間が必要などの課題がある。市では、ふるさと納税の謝礼品や学校給食のパン等に米粉を使用しており、さらなる利用拡大を推進すべきと考える。また、関係機関と連携して、製粉工場の整備も進めるべきである。取り組み状況等を伺いたい。答弁。今年度の米粉用米の取り組みは、約3ヘクタールである。飲食店等での消費増加が重要と考えており、意欲的な飲食店や菓子店等に米粉を提供し、メニュー開発の支援や販路拡大に取り組む。関係機関と連携し、米粉の需要や国の支援制度を注視しながら、農家の所得安定に向けた施策の展開を図る。写真、学校給食、米粉パン。写真終わり。その他の質問。所有者不明土地の対応策は、市内農産物の輸出の現状と促進策は、農業集落排水事業の今後の方向性は、花火大会への桟敷席新設と DC での戦略的観光 PR を、小泉浩二、中 DC、デスティネーションキャンペーンの略、JR と指定された地域、県、市町村、地元観光事業者等が一体となって実施する大型観光キャンペーンのこと、中終わり。質問、括弧1、今回の水戸偕楽園花火大会で桟敷席を新設すると聞いた。千葉湖北側のエリアに桟敷席を設置し、その収入をコロナ対策や観光満足度向上のための取り組みに活用してはどうか。括弧2、DC が来年10月から12月に本県で開催される。ポストコロナを見据えた観光振興の絶好の機会と考えており、県や周辺市町村と連携して取り組んではどうか、見解を伺いたい。答弁、括弧1、設置に向けて県と協議中であり、場所や席数、料金は決まり次第速やかに周知する。コロナ対策を行い、地元の食と合わせて花火を楽しんでいただき、満足度向上につなげたいと考える。括弧2、県の実施方針に即した取り組みを展開する。本市の魅力の積極的な発信や、周辺市町村、観光関連事業者等との連携を図り、総力を挙げて取り組む。写真、水戸偕楽園花火大会。写真終わり。 その他の質問。歯科医師会と連携し、歯科保険計画の推進を。ツインフィールドへの横断歩道や照明等設置を。飯富小中学校の一体的な整備検討の状況は。教職員の学校への無料駐車は特別扱いではないか。松本勝久。質問。市内の小中学校に勤務する市の職員等は、車で通勤する場合、駐車場使用料として毎月2000円を徴収されている。一方で、県で給与を負担している教職員は、駐車場使用料が免除されており、公平性の観点から問題であると考える。市内48校、約1500人の教職員から徴収すれば、年間3600万円の財源確保につながるがどうか。答弁、県の自家用車の公務利用に関する取扱い要項に基づき、個人所有車両について公用車指定がなされていることを理由に免除としてきた。徴収開始から15年が経過し、職員間の公平性の観点から、改めて教職員からの使用料徴収について検討を進めてきた。今後、行政財産を駐車場として使用する場合の使用料について、徴収することとして、関係機関と協議していく。写真、学校駐車場。写真終わり。その他の質問。最新の町内会自治会の加入率は、水戸町内会自治会カード事業の改善努力を、店舗における割引など魅力あるサービスの創出を、水戸納豆の消費拡大と納豆用大豆の生産支援を、袴塚高雄。質問。納豆は本市を代表する特産品であり、地産地消の推進と合わせた消費拡大が今後の重要課題である。水戸納豆のブランド力のさらなる向上と消費量の増加に向け、納豆用大豆を水田での転作作物として市独自に支援し、水戸産大豆による美味しい納豆作りに取り組むべきと考える。以前も提案したが、その後の検討状況を伺いたい。答弁、わら納豆を有料観光土産品に指定し、納豆商工業協同組合等とも連携して、納豆の町としてのイメージアップを推進してきた。今年度新たに市ふるさと農場にて納豆用大豆を栽培し、収穫後に納豆に加工する体験イベントも実施する。議員提案については、引き続き大豆生産者の拡大意向や納豆事業者の意向も踏まえながら、支援のあり方について検討する。写真、納豆の販売促進の取り組み、水戸駅。写真終わり。その他の質問。子供を産み育てやすい環境のさらなる充実を。SDGs の達成に向けた市民と行政の役割は。多くの市民が喜ぶ新市民会館オープンイベントを。